皆様こんにちは。ファミリートータルケアサポーターの若妻のぞみです。触れ合いは笑顔と健康への近道。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしてまいります。さて皆様、いきなりですが触れ合っていますか？で今日はね、問いかけから入ってみました。でこの番組のタイトルにもありますように、触れ合うことが笑顔や健康につながっていくという、そんなお話をしております。小さいお子様がいらっしゃる方は手をつないだりとかね、会話をしたり、コミュニケーションには、取りやすいかなと思うんですけれども、成長するとなかなかタイミングがっていう感じでしょうかね。はい、まあ、そんなこんなで11月にもなって、ひんやりと気持ちいい空気へと変わってまいりました。とても過ごしやすいです。はい、そんな中、私は毎日朝晩ですね、犬を飼っているんですけれども、そのワンコとお散歩をするのが日課です。皆さんは歩いていますか？意識をして歩いている方、気づけばかなりの歩数や距離を歩いている方、分かっていてもなかなか歩く機会のない方、いろいろあると思います。この歩く、脚部を使うというのは、私たち人にとっては特に、まあ、成長期の子どもたちにはとてもすごく大切なことになるんですね。時代の変化に伴って世の中は便利になってきました。でもその状況がかえって体の本来持っている機能を低下させてしまったり、使う機会が減っていることもあるんですよね。どういうことかと言いますと、例えばそうね、エスカレーターとかエレベーター、もともとは階段を上ったり降りたりしていたものが、ワンフロアでもエスカレーター使っちゃったりとかしていませんか？たまに私もやっちゃいますけどね。重い荷物持ってる時とか、足腰が弱いのにっていう時ではないので、その辺は臨機応変に。あと他にもちょっと気になるのが、お子さんたちの遊び方？お日様を浴びて外で走り回ってる姿とかっていうのもなかなか目にしなくなりました。その歩く、脚部を使うことの意味、その効果、それが体にどんな影響を与えているのか、ただただ歩けばいいのかな、足を使うってどういうことだろう、まだ歩けない時期の乳幼児はどうすればいいの、なんていうポイントも合わせてお伝えしていきますね。はい、先ほども言ったように、成長に伴って体を動かし方は変わってくるんですけれども、今若い方もなかなか体を動かせません。自分の体知るきっかけにもなりますように、どうぞお付き合いくださいませ。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.アートヒルズミュージック。
はい、改めましてファミリートータルケアサポーターの我が妻のぞみがお伝えしております。触れ合いは笑顔と健康への近道。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。さて第5回目となります。今回のテーマは足から育つことについてお話をしていきたいと思います。はい、先ほども少しお話をしましたが、足使ってますか？使えてますか？そういう私もですね、休日とか在宅業務の時などはほとんど出歩くこともないので、寝る前に足がむくんだりとか重だるくなることも多々あります。あと出張とかもね、車移動が多いので合わせて背中や腰、肩とかも凝ってしまいますね。なので電車で移動する日の方がね、意外と歩いてるなってことに気がついた今日この頃です。それぞれ駅が広かったりとか、あとそこで乗り換えなどもあるとね、端から端まで歩くような時もありますし、あとは、階段の上り下りも結構してます。それに加えてとにかく早歩き、意外ですかね、歩いてますよ。スタスタスタスタって、脇目も振らずスタスタ あとはですね、そう、あ、電車で座れない時、あとは10分15分くらいの移動だったら、この立っててお尻の筋肉動かしてます。左右交互にピクピクって感じで、意外にね左右差が気になるんですけどね、まあ、これは骨盤が緩んでるんだなっていうのを思いながら、まあ、動かしてる間に、まあ、骨盤調整にもちょっとつながるかなとか期待しつつ、まあ、ラジオなのでね、もう想像にお任せするしかないんですけれど、あー、こんな感じかなって思っていただければいいかな。はい、気になる方はどうぞ講座を受けに来てください。お尻のストレッチ、ピクピクの仕方を教えます。はい、話を足に戻しましょう。こうやってねしっかり歩けた日っていうのはすごく体調もいいです。お腹も空くのでちゃんと食べることができます。そしてしっかり消化できるのでお腹の重だるさとかが残りません。さて、ここでいつも言っております、体のメカニズムを改めて考えてみましょう。大人の方でも子どものことに関してもご相談で多いのが、まずは睡眠、それから便秘、ダントツ1位ですかね。であと、ご機嫌の良し悪しと血色のことなどね、いろいろありますが、まず分かりやすいところで消化についてお話をしましょう。足に話が戻ると言ったのに消化の話からいきます。多分皆さんのイメージ通り、消化といえば胃腸の働きですね。ただここで補足をすると、消化器系っていうグループがあるんですが、それは口からお尻まで、食べて出るまで、この一連の働きを言います。そして食べること、消化すること、出すこと、これは、内臓が動くことでできる流れです。その内臓は全て筋肉でできているってことを頭に入れておいてくださいね。その筋肉は、脳から神経を伝って動くので、イコール内臓が働いていきます。食べ物を噛む、ね、それから胃に送って、トロトロ状にするっていう、食べ物を細かくして、で、体を作るために必要な栄養素っていうのが小腸で吸収されます。この小腸はとても頭がいいので、体に必要なものといらないもの、ちゃんと分けてくれます。いらない老廃物は大腸を経て体の外に出していく、この流れですね。さて、今回のテーマでしたが、内臓のことではなかったですね。覚えていますか？そう、足から育つことでしたね。では足を使う歩くこと、それと体の内面のつながりはっていうのを考えましょう。歩く時にすり足だったりとか、ペタペタペタとか、ドスドスドスとか音が立つ人いませんか？この歩き方は足首がちゃんと使えていない状態です。さらに歩く幅ですね、歩幅が狭いので股関節もしっかり動かせていない。さらにさらに、膝も曲がっている人は太ももやふくらはぎが使えていないので、足がだるくなったり重心がぶれたり疲れやすいのが特徴と言います。なので、マッサージをするときに太ももの外側とかすねを触られると痛い人はこんな歩き方が多いですね。足には大きな関節があります。足首、膝、股関節、それらを曲げ伸ばしすることで、そう、筋肉が伸び縮みしますね。で、筋肉は全身を覆うのに1枚ではなく、いくつもの筋肉が重なっているので、どこか1箇所動かすだけでも連動してそれぞれの機能を発揮することができるんです。例えば、そうね、主訴で多いのが肩こりで、首肩をね、自分でケアする、揉むのはとても難しいです。ですが、なんと一番関係なさそうな部分、一番遠いところにあるアキレス腱を緩めてあげることで、はい、首や肩が緩和していきます。不思議ですね。はい、細かいことはまた講座で話します。アキレス腱を動かすのはとっても簡単ですよ。かかとの上げ下げをするだけなので、立っていても座っていてもこれはできます。小さなお子さんでも立ったりしゃがんだりするだけで自然と足首を動かすことができるので ので遊びの中に取り入れてあげましょう。さらに足首を動かすってことは、立ったりしゃがんだりで動かすってことは膝も股関節も動いているので、小さいながらにセルフケアができている、とても素晴らしいことですね。また、0歳児まだ歩けない赤ちゃんにとっては、自分で歩くってことが難しいので、しっかり股関節を曲げ伸ばししてあげたりっていうのが大事かな。なのでハイハイができる赤ちゃん、しなかった赤ちゃんに比べるとハイハイができた赤ちゃんの成長や発達著しいです。これはとても大きな意味を持っているので、ハイハイの大切さ忘れないでください、はい、どういうことって思った方、講座受けに来てください。今日は講座の勧誘になってる感じ、まんまる抱っこ講座、またね11月も開催しますよ。はい、さらにそうですね、足首より先、指の方に向かって、いくつもの骨が存在しています。足指じゃんけんやつま先立ちをすることでふくらはぎから太もも、そしてお尻の筋肉も動いていきます。腰の張り、背中の痛み、頭の重だるさ、頭痛などがある場合、まあ、至る所のそういうところのケアもできるので、アキレス腱しっかり伸ばしたりとか曲げたりとか、あとは足指ですね、曲げたり伸ばしたりしてみましょう。筋肉、その収縮、曲げ伸ばしね、収縮することでもう一つ流れが整ってきます。何でしたっけ？そう、血液循環ですよ。先ほどご相談の中にもあった血色とか、あと冷えね、足を動かすことで改善につながるってことを覚えておいてください。血液の循環が良くなると体は温まります、はい、でいいものを運んでくれる、酸素や栄養素をしっかり運んでくれますよ。他にもホルモンとかもね、分泌されたホルモンも脳からしっかり運んでくれます。特にあと足裏か、足裏には反射区といって内臓や各器官とつながっているポイントがあります。足裏のリフレクソロジーとか、ツボ押しとかされたことある人わかると思いますが、そのポイントですね。で、歩くときにかかとからつま先までしっかり三点歩行って言うんですが、そこを使って地面を踏みしめるようにして歩くことがとっても大切になります。足裏の刺激は内臓を整えてくれる効果もあるんですよ。はい、で、同時に足首も使えますしね。あと体重移動で足が振り子のように動いて、股関節も自然と、小股ではなく大股になって歩幅も広がっていきます。足の裏で体を支えると骨盤も安定していきます。そうすると上半身の余計な力が抜けていくのがわかると思いますよ。背中の張りとか肩甲骨周りの違和感がある人、あとは肩が上がりやすい人、緊張しやすい人、そういう人の改善にもつながるし、あとは、呼吸が深くなります。姿勢が良くなるので猫背の改善とか前傾姿勢がしっかりと骨盤が立つことでね、改善につながっていきます。まあ、こんな感じで程よい運動が心地よい疲労感を生んで、質の良い睡眠をも、誘発してくれる、大人でも子供でもしっかり眠れるようになりますっていうところですね。で、まだ歩けない赤ちゃん、先ほども言いました、ゆっくりと股関節の曲げ伸ばし、あとは足首を温めたりさすったりするだけでも大丈夫です。無理のない範囲でね、くるくる動かしてあげるのもできるかなと思います。ただ首がまあしっかりまだ座ってないっていうか整っていない場合は大きな動きは避けてください。なでなでぐらいにしとくといいかな。あとね、思春期の中高生、最初の方にも言いましたが、コミュニケーション どうやって取っていいのかわからないとか、もう取れないと思うとか、ちっちゃい頃にいっぱい取っとけばよかったとかっていうね、ママたちのお悩み相談ありますが、中高生の場合はうつ伏せに寝てもらいましょう。そしてふくらはぎと足裏のマッサージ、これおすすめです。意外と、まあ、筋肉の発達も著しいっていうのもありますし、それだけ使ってるので運動してる子はもちろんですね、使った筋肉はしっかり緩めてあげてください。 そうすると、次のパフォーマンス向上していきます。やっぱり触ってもらうっていうのはね、温かくて気持ちいいんですよ。だから、信頼しているその家族に触れてもらえることで、最初は照れもあると思いますが、心地よさから結構ね眠ってしまうこともあります。でちょっとつっけんどにちょっと足マッサージしてとかってね言ってくると、もうこっちのもんです。すごく嬉しいですよ。はい。なので、まあちっちゃい頃はペタペタとハグしたりとかっていうコミュニケーションも取りやすいですが、大きくなったらそういう、まあ、言葉も少なくてもいいです。会話がなくてもいいので、肌と肌の触れ合いっていうね、機会も作ってみてください。いいコミュニケーションの時間になりますよ。はい。あとはそう、セルフケアのねやり方とかはちょっとラジオでお伝えしづらいので、またの機会にちょっとうまく説明ができるようにはしておきたいと思いますが、あとはそうだな、そう、人だけではなくてやっぱりワンちゃんとか猫ちゃん飼ってる方も実感ができると思いますが、哺乳類ってやっぱり触られるの好きですよね。うん。なので、まあ、会話の言葉が通じなくても肌から伝わること、手のひらから伝わることたくさんあると思います。先ほども言ったように温かさ、それから触る、動かすリズム、手の動かすリズムで、副交感神経が優位になったりとか、あとは軽くパタパタパタっていうね動きをなでなでだけじゃなくて触り方を変えてあげる、そういった刺激も脳にはすごくいいので、特に赤ちゃん、先ほど言った成長段階、思春期の中高生は使った筋肉疲労感を緩和させてあげるイメージで触ってあげるのがいいです。で乳児に関してはここから、発達していく筋肉なので、いろんな刺激を脳に伝えてあげたいんですね。うん。だからって何か学習させるというよりは、この五感を刺激してあげるということで、いろんなリズムに乗ってベビーマッサージ、うちでは歌ベビマっていう CD も作ってますので、そういった歌に合わせてやってあげたりっていうのもしてますね。ベビーマッサージってやってあげるのではなくて、お互いの相乗効果があるんですよ。はい、そんな感じでポイントを踏まえて楽しんでくださいね。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは、
DJ 唐沢初めて1回も噛まずに収録を終える、
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない、唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てね。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
藤木と
佐藤昭弘
アンチエイジトゲジミの
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよトラチ
ュ、お疲れさんでジャポン、
お前ら絶対聞けよ、
うるさいんだバカチング、
ジャポン。
はい、ということで今回は足についてお話をさせていただきました。足を見ればその人の生活がわかると言われるほど良くも悪くも正直な部分です。そして第二の心臓とも呼ばれるふくらはぎは知らず知らずのうちに使っているので、かなり疲労が溜まっています。頑張ったら休む、心と同様に筋肉もしっかり休ませてリセットをしてあげましょうね。そうすることで次のパフォーマンスが上がっていきます。今年も終盤になってきました。1年を振り返るとともに自分の成長した部分にも気づいてあげてくださいね。で気づいたらご褒美ですよ。お褒めの言葉をかけたり共感したり、でまだ達成できていない課題はあげたらキリがないと思うので、1つか2つに留めておきましょう。でもまだ2ヶ月あるかなので、克服できるかもしれません。はい、頑張りましょう。では最後に今後開催する講座の告知をしていきますね。11月3日土曜日文化の日、埼玉県川越市にてファミリートータルケアサポーター養成講座の説明会を行います。このファミリートータルケアサポーターは私の肩書きにもなっておりますが、自分の大切な人、例えばご家族や恋人など近しい人の心と体のケアができる人を増やしていきたくて作ったものです。 いよいよこの冬に開校するのですが、お申し込みをする前にどんな内容なのかなっていうのを踏まえてね、質疑応答をしながらご説明をしていきます。もちろんお子様と一緒にご参加できますので、お気軽にお越しくださいませ。そして、まんまる抱っこ講座、11月17日土曜日、埼玉県朝霞市にある産業文化センターにて開催いたします。こちらは NPO 法人ビエナ塾さんが主催となっておりますので、お申し込みなどの詳細は私の Facebook やブログからご確認をお願いいたします。まんまる抱っこ講座、内容はね、普段の生活にすぐ取り入れられる、抱っことか寝かせる時のポイント、あとは授乳の体勢、離乳食に関して、まあ、姿勢ですかね、あと成長発達を踏まえての、お話ししてます。あと遊び方とかなので、丸く育てるっていうのは赤ちゃんだけが心地いいのではなくって、その育てる側、ママやパパも楽になる育児法です。産んだ後にね、知ること分かることってたくさんあります。生まれてすぐに始まる授乳もヘトヘトになることもあるし、なのかいかない時もあります。そんなお話しているのでね、はい、寒さに気をつけて足元温めて、この日も楽しく過ごしていきましょう。